ただいまより
昭和50年8月21日朝の折会をいただきます。
折会第81節富士湖十里の坂を栗半登っても安心してはならぬぞ。十里を登りきって向こうへ降りたらそれで安心じゃ。気を緩めるとすぐに後へ戻るぞと。栗半登ってあと半日というところが一番つらい、一番きついところだと思うんです。山登りなんかしてからもうすぐそこに峠に見えておるというところあたりに参りますと、もういよいよもう息も切れんばかりであります。そこでその栗半登ってもそこでやれやれと言ってはならん。そこをあと半日のところを大事に本気で取り組んでいかなければいけない。昨日、吉井の畑野さんが毎朝お参りになります。なかなか女ながらも驚学派の方です。なかなか頭がいいです。ですからご理解をいただいて、その分かることでしょう。よく分かって、もう毎日毎日がです、ご了承をされます。もう本当に今日のご理解の深さ広さにも恐れてしまいます。そういう意味のお届けをいつもなされます。そして分からないところは必ずまたお伺いになります。俺はまあたくさんそういう意味で書き溜めておられるといったようなことでは、まあ第一人者だと思いますが、昨日はこういうことをお伺いされました。親先生、業ということはどういうことでしょうかと。仏教でいう業です。業と書いてあります。商業、農業の業です。あれを業と言う。そうなんです。こちら学問がないからと、業というし、業ということがどういうことかということは分からん。特に仏教のから出た言葉などは実にそれが深淵ですから、その説明は大変なことだろうと思うんです。よく私は業が深いと言うでしょう。あの業です。だからもうただ業が深いというふうに言うだけであって、その業ということはどういうことかと言われると、私も説明に実は困ったんです。そうだね、業というのは、お道で言うならば巡りとでも言おうか、言うならば巡りが深いところけれども、仏教で言う業というのはそのくらいなことじゃない。もっといろいろ複雑な深い意味があろうこと、と言うて、まあ説明をいたしておりましたが、仏教ではその業というものは人間の、言うならば性と申します。人間の性です。人間の性、 言うならば、佐賀の悲しさと、これが人間の佐賀というものであろうか、そういう佐賀というようなものも業の中に入っています。仏教の言葉でいう因縁ということようなものもあるだろう。けれどもそういう一つの差が、これはどこにも出てないもの、業というものは人間が一生過労といかなければならないもの、だからこの世では仕方がないから、いよいよ仏への知恵をありがたくいただいて、入れさせてもらうて、あの世では極楽に行く手立てをしておかなければならんというのが仏教です。そういう意味で業とか、ところがね、お道でいうその私は巡りにも匹敵しないだろうけども、巡りというのはね、やはりその巡りがそのまま難儀を呈示しておるけれども、金剛大臣の説かれるところの巡りというのは、私ども信心遺憾によってはお取り払いをいただくことができる。だからそういう意味で業というのとはだいぶ違ってくるんですね。巡りのお取り払いをいただく、例えばそれは人間の悲しい差だとまで言われるような、思われるようなものまでです。変えていくことができるのがお道の信心です。女癖の悪い人がです、本当に信心をしておってです、こんなことでよかるはずないとこう思うでしょう。それを悲しいと思う、それが差がです。それこそ自分の好きな女子がそこにおったら、もう手がガタガタ震うで、ひげださにおられん、悲しい差がです。けれども金剛大臣のお取り次ぎをいただいてです、お取り次ぎをいただいて、そこのところの送り合わせをいただいて、神様のお力をいただいて、そこをおかげいただいてまいりますと、そういう悲しい差がも取れてくる。またはこれは一生持っていかなければならないものではなくて、もう仕方がないからあの予定なんていうのではなくて、このようにすっきりおかげをいただいていくだけではなくて、そのおかげで信心ができます。おかげで力を受けましたと、こう受けましたということができるというのです。そして私は佐野さんにそういう説明をして、こういうことを聞いてもらった、これは業ですね、行という字、この与えるという字を略して書いてくれます。数字の業を書いて一の字を引いたのがこれ与えるという字ですね。これ与えるよという字ですよ、与える。これはもう以前にやっていただいたご理解なんですけれども、その業もですね、これを引いたらね、五を引いたら与えることになる、与えられるのです。これは自分の悲しい差が自分の五だと思っておるような、例えば苦しいこと、私はそこのところがです、栗藩に登ったらというところじゃなかろうかと、そこのところをいい加減にしておるから、後の言うならば半日のところで言うならば力も受けられない、恵みの取り払いもいただけない、ただ話これが人間の差がだと言うておらなきゃならない。ここの私は今日は この栗藩登っても、後の半日のところを登ったらもう峠に着くんですから、そして向こうへ降りたら安心だとおっしゃる、もうあとへ向こうへ降りたらとは楽なんです。 例えば後の半日はそれこそきついでしょ、いよいよきついでしょ、もう生きがいきれんばかりにきついでしょ、けれどもね、それは今めぐりと戦ってるんだ、業と戦ってるんだと思ったらいいです。だからこれはね、めぐりが十の力ならです、正しい信心が十の力を持ってするなら正と邪ですから、もう絶対正の方が勝たなければならない法則があるです。例えば悪魔が、悪魔なんかという言葉だと出ないですね、この故郷では、けど分かりやすく言うなら悪魔の力が50であり、ね、正しいものの力が50であるならば、もう50と50なら絶対ね、正しいものが勝たんなんことなっとるです、世の中は。けれども正しいものが 50でなら、巡りが60であるならば、やはり正しくないもの巡りからでも押しまくられてしまうことになるのです。そういう時にガタガタ手が震うことあるというんです、ね、ここは手を出したらいけんと思ったら巡りに負けて結局手を出すことになるわけです、ね、これはもう人間の性分じゃいけんと言ったらもうそれ、信心はそれまでです。その性分を変えていこうというところに徳が受けられ、力が受けられ、言うなら暮れ半までは大抵なものは登るけれども、あとの半日のところで、例えば昨日のご理解を言うならば、ここまででおかげは受けられるけれども、ならそれが徳にはならない、力にはならないということです。昨日この夏の五大祭に鹿児島からお参りになっておられたおばあさんがおられます。そして昨日あちらへ帰られました。あちらである教会にご支援をいただいて、もうそれはもう熱心なこと、毎朝その時に参ってみて、もうみんなおとるつゆ終わってしまうまで、そこのところちゃんと座って、一人一人のおとるつゆをいただかれて、一口のご理解でも聞き漏らす前として最後までおられ頑張られ、いかによそであのご理解に飢えておられるかということが分かります。この方はおかげの泉だけでもうたまがるようなおかげを受けておられるおばあさんです。今度またご本部参拝をさせていただくのが楽しみというのは、帰りにここにまた寄れることが楽しみという時に帰られました。それがもういろいろその疑問点があるところをいろいろおかげされる。昨日も帰りかかっておられましたけども、先生もすみませんけど忘れておりましたと言ってからお伺いに見えたんです。実はお商売をいたしておりますから、ちょうど今日は月並み祭というような時に祭務から出かけようという時にお客さんが見えます。そういう時にも心が迷います。心はもう縮み砕けて、心はお披露目に行っとるんですけれども、お客さんどうにもしようがない。それをそのお取り次ぎを願われるその、先生にお尋ねをなさったら、そういうことにそんなに引っかからんがよいですよとこう言われた。ところが引っかかって引っかかって仕方がないというのです。私は信心を求めていってる人はそういう引っかからんでよいということはもうドライ割り切ってるからです。もうそれでよいと思っとるからです、ね、だからそれでよい、引っかからんが良いですよ、ではおかげも引っかからんから、やはりおかげはそれでいただくでしょう。けど昨日のご理解で言うと、なら、おかげはいただかれても力をいただくためにはね、それから先がやっぱ大事なきゃいけないですよ。だからそれがもし私なら、私の過去の信心を言うならば、私の場合はすいません、今日はもうちょっと金光様のお付き合いなさいですから、今から今日もうここであれしておりますと時間を切りますから、すいません、この次にしてくださいとか言うて、私ならそれを押して出てきます。これはもう私の流儀です。だから、ね、引っかからんがよい、それでお金は受けられるけれども、それは得にはならない。昨日のご理解がいわゆるお金を受ける新人、得を受ける新人ということでしたから、私はそこのところをはっきり言うならね、そういうもんですよ。それでも胸がすっきりしましたというような意味のことを 言われたんです。時に私言っていただきますことがね、雨の降る日は雨の降る日はおじゃるなというように、濡れておじゃればなおかわいいという、これは鹿児島のおはら節の文句ですよね。やはり鹿児島のことだから鹿児島の歌でご理解をいただいたんだと思います、ね、雨の降る日はおじゃるなというように、それあとお家が忙しなら来なさらんでよかとこれと言うてもです。それでもそれを押して出てくるならば神様が喜んでくださらないはずがないです。また先生が喜んでくださらないはずがないです。こんな雨の降り方出てきなさないんでよかったとこれと言うても、さあ雨の濡れながらでも出てくるならそれこそなおかわいいという情は募るばかりです。まあそのご理解をいただいてなおまたはっきり分かりましたと言って帰られた。今日の私は栗藩登ってもというところをでぐずぐずしておるのは、いやそれには引っかからんです、ね、そこはもうさらーっと受けていく、ね、楽です、ね、峠まで登らんでいるけれども、それではね言うなら峠を極めた、そして向こうへ降りたというのは安心のおかげとか峠を極めたという力にも得にもならないことがわかるでしょう。いかにその栗藩から峠までがいかに大事かということがわかるでしょう。昨夜は規定会で必ず本野さんが足場に行ってくれますから、私待っとったけど待てども待てども来ましょう。もうやんがて1時になりました。それからこちらへ出てまいりましたら、ようやくみんなが帰るところです。それからみんな高橋さんと東さんと3人で、夕べは、御霊様の部屋に今子供たちがマルショーで、キャンプに行っております。ですから昨日から私が一人あちらへ休ませてもらっております。それであの部屋へ参りましたから、まあ、あちこちの山にもなりませんから、まあ、結局私もまた起き上がって、そしてちょうど今日のここへ出らせていただくまで、新人話を、まあ、させてもらいました。今愛楽は大きく変わろうとしておる。先日から開きますように言うならば、歯磨き、あのスモカという歯磨きがありますが、言うならば愛好者だけの歯磨き、いうのはタバコ飲みだけの歯磨きではなくて、大きないわばライオン歯磨き的な新人に変わろうと言いましておる。言うならばもう大衆にアピールする新人にならなければならない。好きな人だけはあいらか答えんこと良いと言うけれども、ね、意外な人はいろいろ非難するといったようなことやってはならない。もう誰からでも言うならば愛されるあいら、理解してもらえるあいらにならなければならんから、今までのような生き方から一段ここに飛躍しなければならない。特に福栄会といえばこの幹部の中でもいよいよ、まあ、ある意味で力を持っておるというか、私の新人も大体体得しておるという人たちばっかりの集いですから、あんた方がそういう意味での先頭を受けたまわってもらわなければならんからというお話を、まあ、いろいろさせてもらいました。中に私はこういうことを文雄さんに話しました。文雄さん、先日からの学生会の時にあちらの長女が今大学に行っております。ですからこの大学生ばかりの会が今度学生会が発会しました。その時に午前中にいろいろな新人に対する疑問点といったようなものを全部用紙に書いて、それを若先生に提出して、それを若先生がいろいろと説明をしておくけれども、なかなか説明が十分にいってなかったから、午後の1時から4時まで私がその学生諸君の疑問点に答える話をさせていただきました。中にあちらの娘が書いておることがこういうことを書いておるんです。 うちのお父さんは人から愛して、文雄先生、文雄先生とまで言われるお父さんが、どうして朝参りをしないのですかって書いた、ね。人から先生、先生と言われる人が、例えば、ね、哀楽にお参りをさせてもらおうと、あの、一時のご記念の、あの、夏の修行の時にです。もうそれこそ我々もばかりの修行があって、自分たちはお母さんと何年か参っていくと。何もかかわらず、お父さんはなぜ参らんのですか。これね、返事のしようがなかったわけ、わかります。しかし、痛いところをついているなと私思いました。お父さんの心理に対する疑問なんです。それで、私がそれに対して説明をさせてもらいました。そうね、この頃からね、福神会の時に、あんた方のお父さんがこういうことを発表しよう。正木さんの新人に対して、文雄さんの新人が、正木さんは受け手の商売、するとあんた方のお父さんは外へ出てからの、言うなら外相である。出る時には必ずご新人にご記念をさせてもらおう。自分の心の中に、今日は右の方、今日は左の方と、どこと当てもないけれども、自分の心の赴くまま、言うなら心の神様が、ね、自分を右左と示してくださるところへやらせていただく。おかげで商売は繁盛しておる。たまには足を棒に振ると、するようなことがあって、今日は一旦のうなたものも売れなかったというような時もあろうけれども、ご神意のままに、自分の心の赴くままに動いていっておるのであるから、ね、今日は例えば良い修行させていただいたというて、ご神言にぬかぬかせていただいた。お父さんが例えば帰ってきて、今日は商いがなかったからと言うて、あんたたちに当たり散らかすようなことをする前に、あんたのお父さんは、あんたのお父さんがいっぺんに腹を立てたことがなかろうが、あれは神様をいつも心の中にいただき抜いておるからだよと言うて説明しましたらね、だからそこまでの信心をいただいたらあれでよいのだって、こういうのです。そこでなら今日のご理解から言うとです、それで言うならば十分おかげは受けられるんだけれども、なら今日のご理解から言うと、その娘が言うておるように、もう半密というところを登って極めて、そして下らせていただくという信心が文雄さんにはまだ残っているんだということです。それこそあの親鸞聖人様と三代吉さんのお話ではないですけれども、ね、毎日毎日参ってくる、毎日毎日親鸞聖人様のお話を楽しみにいただきに行く。だからあれ新人新人って言って、ぼうけたこと参ってきたら、うちに仕事もできんことあるから、ね、それも参ってくることはいらんと言わしちゃった。そしたら三代吉さんが答えて曰くに、落ちる好みは十八眼の、打ちと思えば危なげはなしと答えたというのです。お釈迦その親鸞聖人様もびっくりされた。自分の話を聞いて、ようもここまでも、ここまでも悟りを開いておるということは素晴らしい。親鸞聖人様の信心を把握しておる。文雄先生の信心はそこまで、私の信心を把握しておる。だからそこまでの信心をいただいておるならばです、なおさら参ってくることはいらんと言わしゃった。例えばね、親鸞聖人様のお話をいただきながら、それが地獄に例えばよし落ちても、そこは十八眼、言うなら如来様のお心の世界に、例えば地獄もやはりそこの中にあるんだということです。天地の親神様のお懐の中にあるんだというのです。言うなら親神様の話をいただいて、もし地獄道に落ちるなら、それもいとわるというところまでの信心を把握しておるのです。落ちるこの夢は十八眼の、打ちと思えば危ないはないと答えたその三代吉に対してです、もうそこまでも信心を極めておるなら、いよいよもって参ってくることはいらんと言わせた。そしたら三代吉さんがまたそれに答えているわ。親様のことを思えば、うちにじっとはしておられませんとおっしゃった。ね、 親様というのことは親鸞聖人様が毎日こうやって難儀なお宿のためにご苦労してくださっているのだから、そのことを思うたらうちにはじっとしておられんという信心があって、例えばこれからの文雄さんの信心にかけられたら素晴らしいことであろう、峠も極めるだろう、また向こうに降りた安心の境地も開けてくるだろうというのです。口で言えばお話で言えばそれだけなんですけれども、ね、そのそこのところの踏ん切りというのはなかなかつけられないのですけれども、このです半日、この半日の力、この力の時に自分の差がもう変えるほどしのおかげのいただけれるところだと私は思うです。自分の巡りのお取り払いの家にをいただけれる時だったと私は思うです。そこのところがですね、来るなと言われてもやはり濡れておじゃればなおかわいいという神様の働きがそれから先に私はいただける、それを神様のご神用、それを言うならばご神徳というのではなかろうかと思います。栗藩登って、ね、そして油断をしておると後へ戻るというは、例えばこれ文雄さんの礼をとなら文雄さん自身は後へ戻るようなことはないでしょうね、まずと思うです。後へ戻るということは、ね、信心が言うなら元のところを下ってしまうということは、ならもしこれが子供やら家内やら、ね、子孫に伝えていこうとしての信心がでけていくことのためにはです、栗藩までの信心じゃおぼつかない、向こうへ降りて安心のおかげをいただいてお徳を受けて、その徳があの世にも持っていかれれば子孫にも残ると言われるのですからね、信心の本当においての継承はこの峠を極める、そして向こうへ降りるという今年のところまで行った時が初めてそれで安心だということになるのではないでしょう。